こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。テクノロジー共存時代の新バイブル AI を使う人事、AI に使われる人事は、AI が採用評価配置などの人事領域へ急速に入り込む状況、人間と組織の関係から捉え直すビジネス書である著者の石丸慎平は、人事向け AI サービスに関わる実務的な立場を背景に、AI を単なる省力化の道具として扱うだけでは不十分だと論じる。本書の中心には、人を企業が保有管理する資源とみなす発想から人を社会の財産として捉え、相互の関係を育てる発想への転換がある。扱う範囲は AI の導入手順に限られず、働く人の自立、組織のパーパス、多様な個人を受け止める採用やマネジメント、経済性と社会性の両立へ及ぶ。技術の進歩を前提として人事が何を判断し、何を人間同士の対話に委ねるべきかを考えるための問題提起として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人材管理からヒューマンリレーションシップスへの転換。本書の核となるのは、人事の役割を管理からつながりへ移すという視点である。従来の人事は、組織目標を達成するために人員を分類し、配置し、評価し、統制する機能として発展してきた。この機能自体を全面的に否定するのではなく、AI によって管理の精度と速度が増すほど、それだけでは人を十分に扱えないという問題を示す。数値や行動データで把握できるのは個人の一部であり、本人が抱える事情、学習の途上にある能力、他者との共同で発揮される強みまでは自動的に理解できないためである。著者が提唱するヒューマンリレーションシップスは、人を労働力として囲い込むよりも、本人らしさを発揮できる関係を組織内外に広げる考え方といえる。人事には制度を運用する役割に加え、個人と仕事、個人とチーム、組織と社会を結び直す役割が求められる。AI 導入をこの関係性を豊かにする契機にできるかどうかが本書の重要な問いである。次に、AI を判定装置ではなく人の可能性を補助する共同詞として捉える。本書は、AI が人事判断を代替するという単純な未来像に距離を置く。採用や面談では AI が記録、分析、情報整理を担うことで人が見落としやすい傾向や対話の改善点を示す可能性がある。しかし、効率的に候補者や社員を順位付けられることと、その人の将来性や組織との関係を適切に判断できることは同じではない。過去の成功者像や既存の評価基準を学習した仕組みは、従来の偏りを強化する恐れもある。そのため、人事は AI の出力を結論として受け取るのではなく、何をデータ化し、どの目的に使い、誰が最終的に責任を負うかを設計しなければならない。本校でいう AI を使う人事と AI に使われる人事の差は、まさにこの主体性にある。前者は技術の限界と影響を理解し、人間の判断や対話をより良くするために AI を配置する。後者は測定可能な指標を目的化し、AI の提示する分類に組織の意思決定を従属させてしまう。さらに、経済性、テクノロジー、社会性を合わせて考える企業原理。著者は、企業が経済性だけを追求する20世紀型の行動原理から、技術と社会への影響を同時に考える複合的な原理へ移る必要性を論じる。AI は生産性向上やコスト削減に資する一方、仕事の分断、能力格差、不透明な選別といった問題も増幅し得る。したがって、AI の活用を何人分の業務を削減できるかだけで評価すると、組織の信頼や長期的な適応力を損なう可能性がある。本書が重視する社会性とは、抽象的な善意ではなく、技術導入が働く人の安心尊厳参加機会にどう作用するかを経営課題として扱うことである。ここでは経済性と社会性を対立させるのではなく、両者のバランスを取ることが重要になる。人が安心して学び、変化に適応し、意見を表明できる環境は、結果として組織の継続的な能力にも関わるからである。人事は制度の管理者にとどまらず、技術活用の社会的な帰結を経営に問い返す立場として位置づけられる。そして、全人格とパーパスが支える自律的な組織参加、本書に関連する重要な視点として、社員を職務上の役割だけで切り取らず、全人格的な存在として理解する考え方がある。組織は事業目的を持つ以上、無制限に個人のすべてを受け入れる場ではない。それでも社員が生活上の事情、価値観、学びたい方向、得意不得意を持つ存在であることを無視して、開示的な成果指標だけで扱えば、自立性や創意は育ちにくい。そこで鍵になるのが、会社がなぜ存在するのかを示すパーパスである。日々の細かな指示だけではなく、組織の目的、戦略、判断の基準が共有されれば、個人は自分の能力や価値観と仕事の接点を考えやすくなる。著者の問題意識では、忠誠心を前提に人をつなぎ止めるより、目的への納得を通じて多様な個人が参加できる状態が望ましい。ただし、全人格の尊重は放任を意味しない。 組織の目的と個人の意思の間にある緊張を対話で扱い、本人が判断できる情報と機会を整えることが人事に求められる実践となる。最後に、変化に取り残される人を不適応として切り捨てない人事、II やリモートワークの普及は、全員に同じ速度で適応を求める。だが本書の問題意識では、変化への戸惑いを見せる社員を、能力不足や意欲不足として即座に分類することは危険である。新しいツールの操作、人前でのオンライン発言、評価方法の変更など、表面上は小さな障壁が参加しにくさや孤立につながる場合があるからだ。こうした状況で必要なのは、管理による是正を急ぐ前に、本人がどこでつまずいているのかを聞く姿勢である。対話によって事情を把握し、必要な学習支援や役割の調整を考えることは、個人への配慮にとどまらない。チームの発言量、心理的な安全性、協働の質を保つための条件でもある。テクノロジーは、距離のある社員の状況把握やコミュニケーションを支援し得るが、その情報を監視の強化に使うか、支援の入り口に使うかで意味が変わる。本書は変化を不可避と認めながらも、適応の責任を個人だけに負わせない組織の態度を問うている。結論として本書は人事担当者、経営者、管理職採用や組織開発に携わる人に特に有益である。AI による評価や業務変化に不安を抱く働き手にとっても自分が何に適応し、どのような組織との関係を望むかを考える材料になる。実務書としては、特定の AI ツールの操作法や導入チェックリストを中心にした本ではない。わしろ、技術を導入する前提となる人間間、組織間、判断の責任を問い直す点に特徴がある。AI 活用を効率化や採用自動化の話だけに閉じず、人を社会の財産とみなすという視点から、つながり自立、パーパスを結びつけている点が差別化要因である。もっとも、直ちに唯一の正解を与えるというより、組織ごとの目的と課題に照らして考えることを促す内容でもある。そのため読者は AI の導入可否だけでなく、既存の評価制度面談配置、管理職の役割を見直す問いを得られる。技術への過度な期待と過度な恐怖の双方を避け、人と AI の共同を組織の関係設計として考えたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、石丸新編、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。